2012年10月16日火曜日担当ケクノ太郎の Pod 90s。 はい、ということで1週間ぶりですね。ケクノ太郎です。よろしくお願いいたします。今週のトークテーマに入る前にニュースが一つ。このポッドナインティーズに新たにポッドキャスターさん参入してくださいました。須藤大河さんです。ポッドキャスティング番組コートマークをはじめ複数のポッドキャスティング番組を手掛けている方です。その須藤大河さんはですね、ポッドナインティーズ水曜担当のパーソナリティということで、明日ですね、須藤さんの声を聞くことが皆さんできますよ。お楽しみにということでよろしくお願いいたします。そして、先週のトークテーマ、男が勉強する意味、女が勉強する意味、テーマ提案者が僕ケクノ太郎だったので、まあ総括ではないですけれども、全体的に他のリスナーさんの意見というか話を聞いて感じたことをちょっとだけお話しさせてください。僕のトークの中で言ったのは、違いはある、あるけど最近の事情で、まあその男と女で勉強する意味というか目的っていうのは微妙に違うけれども、その違いっていうのはだんだん小さくなってきてるよね。でも多分イコールには、完璧なイコールになるっていうのはあんまりないんじゃないのかなっていうのが僕の意見だったりします。はい。そこで他のリスナーさんの遠くからたまに聞こえてきたのがこの表現、差別。はい。まあある意味こう男と女で分ける、その区別するっていうのが差別に発展する場合があるんですね。区別と差別の違いっていうのが、まあそこまで発展はしないんですけれども、この内容だと。ただやっぱそこの言葉の使い方って気をつけないといけないなというふうに思っていて、はい。で、下手するとやっぱりこういうふうに男と女、ただ今回の場合これはただの区別だと思うんですけれども、下手するとこれは差別的な表現にもなってしまうような可能性があって、はい。っていうことで、まあそれがまず気になった点なのかな。うん。で、あとは若さんがですね、先週ね、先週の月曜日におっしゃっていた、さらっとねおっしゃってましたけれども、ジェンダーバイアスという言葉ですね。ジェンダーバイアス。はい。バイアスですからね。まあ、ある種の固定観念ですかね。その、それぞれの性に対しての与えられた役割のようなものに固定的な観念を持つことって感じですかね。はい。で、こういうバイアスっていうのは、まあ、多分持ちすぎちゃいけないものだと思いますが、これを全くゼロにするっていうのはきっと無理なんだと思うんですよね。確実に、まあ、人は男あるいは女であるはずなんですよね。だから、で、それで、まあ、異性っていうのはその逆ですから、絶対に自分はどっちかでなければいけないわけですよね。で、まあ、何が言いたいのかというとですよ、絶対に違いっていうのはあるんです。だから、その、バイアスっていうのはどこかかっかでやっぱり出てくるものだとは思うんですよね。男はこうだ、女はこうだっていうイメージ。うん。それが、もしまあ、古い価値観かもしれませんが、男の方が絶対いいんだ、あるいはすげえんだ、女よりも、みたいな、価値観ですかね。っていうのは、まあ、それは差別なんですけれどもね。はい。まあ、そうではなくて、区別として考えたら、まあ、ねっていう話なんですけれども、はい。まあ、その辺に関してはね、まあ、先週話したので、もうそれ以上発展はしませんけれども、うん、はい。ということで、まあ、バイアス自体は僕は持っててもいいはず。ただそこから、行動の出方次第なのかな。そうすると、区別で終わるのか、差別になってしまうのか、っていうところで違いが出てくるっていう感じでしょうかね。うん、こういうふうに男と女で分けちゃうとね、そういう問題にもなっちゃうわけか。って思いました。というわけで、今週のトークテーマに入りたいと思います。はい。今週のトークテーマは、私のサラメシ。はい。私のサラメシ。サラメシとは何ぞやって話になるんですけれども、若さん の説明ね、昨日のね説明によると、サラメシとは NHK 総合で月曜夜23時から放送されている番組のこと。サラリーマンの昼飯、略してサラメシということだそうですので、はい。で、まあ話す内容としては、僕の昼ご飯かな、昼ご飯、まあメインではそうですね、僕の昼飯、昼ご飯に関するお話をしたいと思います。はい。で、まあ現在の僕のサラ飯、まあサラリーマンじゃないからもはやサラじゃないんですけれども、実を言うとですね、弁当はないんですよね。なんでかっていうと、僕は今大学生ですけれども、大学3年生で単位がかなり余裕が出てきてですね、午前中に講義を一つも入れなくていいんですね。すべての講義を僕は午後に回したので、お昼以降、家でお昼ご飯を食べてから大学に、行く毎日なのでですね、今弁当がないんですね。はい。っていう風な生活を送っているわけなんですよね。はい。まあサラ飯なので弁当ってわけじゃないから、まあ僕の毎日のお昼ご飯っていう話をすると、毎日お昼ご飯はパンですね。基本的にパンです。うん。朝ご飯、晩ご飯は普通のご飯、味噌汁っていうことで、うちはまあ母親もいるし、あと祖母もね割と料理するので、そこでまあ実家暮らし なのでね、そこのあれですね、もう祖母とね、母の、まあ料理の腕にもう完全にもう頼っている状況なんですけれどもですね。はい。ただお昼はパンです。うん、必ず家に何がしかパンがあって、菓子パンでも普通の食パンでもあってっていう感じですかね。うん。カップ麺もねあるんですけど、あんまり好きじゃないので、僕はずっとパンですね。はい。それが僕の現在のサラ飯です。はい。弁当はないっていうね。ということで、あんまり面白みがないサラ飯なんですけれども、僕の過去のサラ飯ちょっと振り返ってみますか。結構いろいろこうばらつきがあるのでね、もう僕の一番最初のサラ飯、幼稚園のサラ飯ってあれですよ。サラリーマンじゃねえんだっていう話なんですけど、幼稚園の時、基本的には給食でした。はい。週に4回は給食で、1回はお弁当っていうね、ルールで、週に1回は絶対ね、お母さんが、お弁当を作ってみたいなのがあったわけなんですけれども、はい。週に4回は給食でした。それが、僕が幼稚園生だった時の前半。で、後半はですね、全部支給されたお弁当。コンビニ弁当とかみたいなノリじゃなくて、ちゃんとプラスチックのケースに入ってる、いわゆるお弁当の形をした給食みたいなノリですかね、あれは。うん。まあ、O157 ですかね。それの影響だったと思います。はい。僕も幼稚園生ながらテレビでニュース見てるときに、まあニュースとかね勝手についてるの見ますよ。そしたら、まあ見慣れない数字が並ぶわけね。O157 ってね。で、それでなんだろうなんて興味津々でね、津々じゃないにしてもね、O157 っていう言葉だけはね、覚えてたような気がします。そこまで深刻だったんだね、とかね、今なってはね、思うんですが、はい。その影響だったと思います。給食がすべてそういうプラスチック製のお弁当に変わりました。はい。まあ、あんまり記憶ないんでね、そういうことがあったってことしかわかんないんですが、だからそれ以上話せないんですけどもね。はい、そんな感じです。はい。で、小学校の時の話に入ります。まずは小学校、普通の学校ですね。もちろん、まあ普通の公立のね、小学校でしたので、給食、もう月から金まで給食です。はい。興味深かったのが、食器が変わったこと。これなんでだったかちょっとあんま覚えてないし、調べてもいないんですけれども、小学校2年生かな。僕が2年生の時までは、銀色のスプーン、しかもあれですね、フォークみたいな、がついたスプーンですね。なんかこう、ギザギザがついてるスプーンですね。と、あと、銀色の、ね、銀色の皿。こう絶対割れないやつですね。はい。 だったのが、小学校3年生以降になってから普通のガラスの食器に変わったっていうね、話があります。はい。なんでだったかわかんないですけどね。皿、これはね、皿、飯じゃないんですけど、食器の話ですけどもね。はい。まあ、小学校の給食ということで、まあ、牛乳はね、毎日出てましたけれども、まあ、そんなような形で、はい、やってました。うん、で、僕はですね、少年野球のチームに入ってて、土日はね、午前午後と続けて練習っていうのが結構多かったんですけれども、そこでの、少年野球でのサラメシ、お昼ご飯はですね、基本的におにぎりだけですね。はい。おにぎり2個。うん。基本的にそうだったね。ほとんどそうでした。てか、ほぼ全員そうだった。うん。全員おにぎり2個、あるいは3個。うん。小学生でおにぎり3個って結構多いような気するんですけどね。まあ僕は2個だったんですけれども。それが2個だんだんきつくなってって、普通に1個でいいよなんて言われて、言ったんですけれどもね。はい。で、たまにね、父母会の方々がね、漬物をね、ちょっとやってきたから、食べていいよなんつってさ、で、それがちょっと美味しくてさ、美味しいおかずとしてさ、ね、おにぎりと漬物なんていうのをね、普通に、小学校時代のね、少年野球のサラメシということで食べていました。はい。で、中学校の話に移りますか。中学校の時、まあ、これまた給食だったんですけれども、はい。まあ、必ず牛乳は出るんですけれども、はい。基本的にね、やっぱ小学校と中学校で大きな変化はなかったんですね。ずっと札幌市内の、公立の小学校、中学校に通っていましたから、特に大きな変化はなかったんですが、またまた中学校時代の野球の話ですね。リトルシニアリーグという、まあ、中学校の野球知ってる人は多分知ってると思うんですが、クラブチームですね、簡単に言うと。中学校1年生の秋ぐらい、いろいろ事情があって辞めたんですけれども、結局、所属していましたクラブチーム。そこで、まあ、やっぱりお弁当必要なんですけれども、よく食べていたのが、ランチジャー。私の中学時代の野球やってた頃のサラメシ、ランチジャー。ね、象印のね、でっかいあのランチジャーね、ご飯本当にちゃんとしっかりボンって入るやつで、あと普通におかずが入るやつで、あとスープ用の容器も入ってる。でしかも保温性抜群だから、冬持ってっても味噌汁があったかいんですよねっていうやつをね、結構ほとんどの、そうだね、ほとんどのまあ、うちのクラブチームの先輩もそうだし、同級生もそうだったけれども、ランチジャーでしたね。はい。結構ね、多くいたのが、まあ、その野球チームのね、サラメシは、まあ、ライスがちゃんとあって、で、そのスープ用の容器にカレーのルーを入れるんですね。で、そのカレーのルーを、ライスの方にバシャッとかけて食べる。っていうね、感じだったんです。まあ、僕はね、その匂いがやっぱりきつくて、そのカレーのね、きつい匂いで、それがね、やっぱ練習中にさ、結構やっぱり自分の胃の中でなんか残るんですよね。それが嫌だったから普通に味噌汁だったんですけれども、うん。っていう形で、中学校時代ね、ランチジャーでした。はい。たまーにね、中学校、普通の学校の方でお弁当が要求される時ってあるじゃないですか。球技大会とかさ、陸上競技大会とかさ。で、それで、その時もね、ランチジャー持ってったんですけれども、そしたら、周りは誰もランチジャーいないのね。で、それで、おぉ、客のめっちゃ食うね、なんて言われてさ、味噌汁もついてる、すげえ、なんて、なって。確かに、中学生で、ランチジャーって、珍しいよな、っていうのは、確かに思います。うん、っていうぐらい、中学時代はなんか無駄にガツガツ食ってました。サラメシ。はい。で、高校時代は打って変わって、ものすごい小食でした。サラメシね。高校時代はさすがに給食ではないです。ずっと弁当でした。うん。で、それで、小中と野球やってましたが、高校1年生で野球部を辞めて、ずっとまあ帰宅部だったんですね。で、それで、食べる量もまあめっきり減って、おにぎり1個、ここに、なんか、一口サイズの、 目玉焼き2個プラスレタス1個みたいな、1枚とか2枚みたいな、それぐらいちっちゃいサイズのですね、本当にちっちゃい、お弁当箱でですね、よく一緒にご飯食べていた当時の男の子とか女の子のお友達にね、まあよく女の子に言われてたんですけどね、ケクノ君私より食べないね、これはよく言われてた。はい、おにぎりと一口サイズの目玉焼きに、じゃあ卵焼きだ、卵焼き2個とレタス2枚とかですからね、食べてんのがよくわかんないんですけれども、普通にねそれで腹いっぱいになってましたからね。はい、それが僕の高校時代のサラメシですね。はい、それでよくまあ自分の体は動いてたなっていうふうにも思いますけれども、はい、ほんと小食でした。うん、一応僕の高校ね、普通のね公立高校だったんですけれども、一応購買はあったんですが、まあお小遣いというか、そういう食費的なところにお金を費やしたくないという僕の謎の感情が働いてですね、高校3年間で購買に行った回数って多分指折りで数えれますよ、多分。うん、それぐらい行ってないですからね購買。うん、みんなよくね購買行くべ購買行くべなんて言って、購買はねよくみんな行ってたみたいなんですけれども、はい、まあ差し詰めあれですかね、まああれですよ、差し詰めっていうか、自動販売機でちょっとスポーツドリンクとかお茶とか買うぐらいにして、普通に食堂のおばちゃんとコミュニケーションして、あのパンくださいっていうのは僕の場合ほんと全然なかった。ずーっとそのものすごい小食の少年でしたね。はい、そして大学生になってから、まあ、今はね、3年生の後期は、まあ、もう午前中に授業を入れることを全くゼロにしたので、お弁当はないんですが、まあ、大学に入って、大学に行くとですね、結構まあ、講義のために必要な資料とかを持っていく都合で、結構、やっぱり、お弁当箱が、邪魔になるんですよね。で、家に帰ってくるのも高校の時に比べたらかなり遅くなってきて、そうなると、弁当箱を洗うのがめんどくさくなってくるんですね。で、それで、もう、お弁当箱はなしにしました。はい。で、まあ、お弁当を実際に作っていただくのは、僕の両親っていうか母なんですけれども、おにぎりでいいということで、ここでまたね、少年野球時代に戻るんですよね。おにぎり2個。ね。で、大体今、おにぎりケースっていうのがあるんですよね。三角のね、プラスチック製のね。で、あれ一応持ってくんですけど、たまにね、持ってき忘れて、普通におにぎりをガチでテキストの横とかに載せちゃうんですけれども。で、それで、自転車でね、大学に行って、で、実際お昼、さあ食べようと思ったら、おにぎりが潰れてるんですね。中に入ってた梅とかが若干飛び出てるんですね。ちょっとグロいんですけれども。はい。で、それで、もうこれはおにぎりじゃなくて、おつぶしだな、ということでですね。僕はそれを、まあ、命名、おつぶしと呼んでおりますけれども。はい。そんな、大学時代はですね、大学時代とか、大学1、2年の時は、おつぶしが僕のサラメシでした。はい。ということで、はい。まあ、そんな感じですかね。僕のサラメシはそんな具合ですかね。はい。前半は大体そんな感じ。で、あと、まあ、3年生の後期は先ほど何度も言ってます通り、午前中授業がないから、お昼ご飯、弁当はないんですけれども、前期とかね、あと2年生の時とかは、微妙にね、お昼の授業がある時とかがあったり、なかったり、あったりなかったりだったんですけれども、ですね、お昼ご飯はですね、サブウェイが多かったね。野菜食いたいっていうところでね、結構サブウェイに行って食べたりもしていました。はい。まあそんな具合ですかね。はい。っていう感じで、あまりね、やっぱり、まあ今回若さの方もおっしゃってましたけども、地域独特の食の文化っていうのが聞きたいということだったんですけれども、食文化っていうのはちょっと僕の話だと見つけづらかったのかなっていうふうに思います。僕がどういうふうな、お昼ご飯、サラメシだったのかっていうようなお話で止まってしまいましたね。ちょっとそこはすいませんでしたって感じですが。いろいろ言いましたね。おにぎり2個とか、ランチジャーの話とか、おつぶしとかね。おつぶしは本当大学生気をつけてください。テキストが信じられない結果になってしまう可能性があるので、ぜひとも気をつけてくださいっていうね、ことです。はい。 ということで、今回の火曜日のポッドナインティーズはこれで終わりなんですが、ポッドナインティーズホームページの右サイドバーにありますけれども、アクセスランキング日本ブログ村、参戦中でございます。よろしくお願いいたします。ただいまですね、この我がポッドナインティーズはですね、なんと、ポッドキャスティングカテゴリーでですね、ランキングが133サイト中1位を今取っております。はい。ちなみに、ネットブログランキング中だと6294サイト中19位ということになっておりますので、はい。ぜひともリスナーの皆様ワンクリックツークリックしていってください。よろしくお願いいたします。はい。ということで、私、菊野太郎のトーク、まあ、今回のね、今週のトークテーマ、私のサラメシは以上です。次回じゃない、明日は水曜日、まあ、新ポッドキャスターですね、須藤大賀さんの私のサラメシでございます。お楽しみに。ということで、以上です。ポッドナインティーズ火曜日担当、菊野太郎でした。京介、お疲れ様でした。